先週ですね、お亡くなりになった方で星野富弘さんという方が、ね、いらっしゃいます。23歳で大怪我をして首から下が動かなくなった。でも多くの人に希望を与えて78歳まで、ね、生きて、そして多くの人に希望を与えた。小学校の教科書にも載せられた有名な詩があるんですね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。で、富弘さんはよくね、命より大切なものは何ですかと聞かれたそうです。何と答えたか。彼はこう答えたそうです。聖書を読んで、あなたが自分で探してください。本気で探し続ければ必ず見つかります。私でも見つけたのですから、と答えた。人によってね、命より大切なものっていうのはさ、答え方がいろいろとあるんですよ。これワンパターンになっちゃいけないね。命より大切なものを知っているってことは、なんかね、心が湧き立つ、何があってもこのためっていう気持ちが湧いてくる。これを日本語では誇るって言うんです。英語で言うと boast。 これ自分のことをね、誇るって意味なんだけど、お、心の底から喜ぶっていう意味で誇るっていう。それからその反対にですね、もうお前なんか生きてる価値がないよみたいな感じで言われたり思われたりするっていうのを恥じるって言うんです。誇りと恥っていうのはね、人間の根本、生きている根本に関わることなんです。実は今日のところでですね、こう喜ぶってね、二節であるね、望みを喜んでいるとか、苦難さえも喜んでいる。それから11節で神を喜んでいるって書いてあるね。これ全部ね、誇るが原文なんですよ。だから新改訳脚注に書いてあります。誇るとも訳される。僕はこっちの方がいいと思うんだよな。それから失望に終わらないっていうのがね、有名な言葉、5節で、この希望は失望に終わることがない。これもね、失望じゃなくて、原文はですね、この希望は恥に終わらない。恥っていうのは、本当にもう、実は心の底で人間が一番恐れてるんです。恥ずかしめられるぐらいだったら死んだ方がマシだ、みたいなところで。とにかく、私たちの希望はそういうことで終わらない。本当に私たちはそれほどですね、命の底から喜び、誇り、また大丈夫だ。最終的には恥を見ることがないんだ。っていう、そういう安心感の中に生きてるかっていうことを、今日全体を通して覚えたいと思います。まあそういうことで、週報の中にですね、ちょっと詩訳も入れたんですが、合わせてご覧ください。五章一節。こうして私たちは、信仰によって義と認められたので、神との平和を持っています。神との平和。これを持っている、所有しているとも言われる。それは 主イエス・キリストを通してのこと。四章で信仰によって義と認められたっていう話で、アブラハムのストーリーが出てきた。で、私たちはアブラハムの信仰に習う。アブラハムの信仰に習ったものというのは何かというと、24節にありました。4章24節。私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる。キリストの復活を信じる。その信仰が神の前に義と認められる信仰だ。神は不可能を可能にしてくださる方なんだ。で、そのような信仰を持っている人は神との平和を持っている。じゃあ、ね、私たちの信仰は大丈夫なのかっていうふうに問われる場合があるんですけども、これもなかなか翻訳が難しいね。3章22節をやったときに、これ、3章22節の、これも脚注を見てほしいね。私たちはイエス・キリストの真実によって救われているんだ。イエス・キリストの真実によって信じる者に与えられる神の義。言ってることは、信仰によって義と認められたというと、私のこの信仰の功績によって義と認められたんじゃなくて、キリストの真実が迫ってきた結果として、私はイエス・キリストを信じることができたんだ。っていうのが聖書に書いてあることなんです。ガラテヤ人の手紙3章で、先ほど黙想の中で読んだ御言葉あります。こうガラテヤ書3章1節でね、課題になっているのは、立法の行いによって義と認められるっていう誤った教えが入ってきた。それに対してパウロはこう言った。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストが目の前に、イエス様の十字架を目の前に描き出されたのに、誰があなた方を惑わしたのか。明治のクリスチャンでね、札幌で信仰に導かれた内村鑑三っていう人がいますよね。彼はアメリカに行ってね、アメリカはキリスト教国だから全てみんなが道徳的な人かと思ったら、いい加減な人間はなんでこんなに多いんだろうって。でも同時に確かに立派な人はいるって。それを見ながらね、同時にね、僕の信仰はどうしていつまでたってもこうフラフラしてるのかって悩んでたようですね。で、ある時ですね、アーマスト大学のシーリー学長のもとを訪ねて相談した。その時シーリーさんはこう言ったって、ね、内村君、君はね、君の心の中ばかり見るからいけないんだ。君の外を見なければいけない。何故己を顧みることをやめて、十字架の上に君の罪をあがない玉石イエスを仰ぎ見ないのか。ね。あんまり自分ばっかり見るとろくなことないんですよ。イエス様を、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様を見ようって。自分の信仰をね、測ってるっていうのは、ちょうどね、子供が、植木を鉢に植えて、ね、私の植えた植木がどのぐらい根が伸びたかなってね、根をこうやって取ってですね、根が伸びたかどうかって測ってるみたいなもんだ。そんなことしてたら根付かないだろうって。根付くために大切なのは太陽に当てることなんだよ。私の信仰において大切なのは日の光のもとに自分を置くこと、ね、だから神の愛のもとに自分を置くことと、それと、ね、イエス様が私のためにしてくださったことに思いを巡らすことなんだって。それが分かってから、ね、内村さんは自分の信仰を図ることをやめたって話なんですね。これはクリスチャンがついついやってしまうことです。で、 五章二節では、ね、そういう流れの中で、この方を通して、私たちは信仰をもとに、また真実をもとに、ここに立っている。この恵みに入れられた。私たちは神の前に立っているっていうこと自体が圧倒的な恵みなんだ。そして、神の栄光に預かる望みを喜んでいる。また、望みを誇りとしています。聖書教会共同訳2018年版では、こう書いてある。このキリストのおかげで、今の恵みに信仰によって導き上げ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。新改訳でも脚中に誇りとするっていう訳が入ってます。誇りっていうと私たち思うのは自分を宣伝することを誇るっていう場合がありますね。それは確かに3章22節を見ると3章2節で27節では自分を宣伝するというような意味で誇るって書いてあるね。それで私たちの誇りはどこにあるんでしょうか。それは示されました。それ立法によってか、そうじゃない、信仰の立法によってだって書いてあるんですが、確かに誇るっていうことの中に自分を自慢するっていう感じがあるんですけどもね。でも根本にあるのは何かというと、心の底から喜び祝うっていう感じなんです。これはね、英語でも日本語でもそうなんです。皆さんね、周りでね、この人誇りを持ってない人ってのは信じられないでしょ。誇りを持っている人ってのは約束を守ってくれますよ。だから誇りってのはね、生かす根本なんです。だからここで言ってるのはね、神の栄光に預かる望み、その望みを誇りとしている。いろいろあるけど、最終的には神様の栄光の前に私は立たせていただいている、大丈夫なんだっていう心の底からの誇りを持っている。これは何を指しているかというと、以前3章25節で読んだときにね、3章25節はね、神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。このところでなだめの捧げ物っていう言葉がね、これも新改訳の脚注を見ると、なだめの蓋って書いてある。これも、聖書教会共同訳では、ね、あがないの蓋と書いてある。これ何かっていうと、ね、昔、神の幕屋の中に一番大切な部分、契約の箱があった。契約の箱にかぶせる蓋が、ね、こう、金でできた、ね、すごい、豪華な蓋があった。人間は見ることが許されてなかったんだけど、まあ、とにかくですね、そのモーセは神の御言葉を聞くためにシナイ山に登る必要があったんだけど、この神の幕屋ができた時にね、神様はこの契約の箱の蓋の向こうからモーセに対して語りかけるって書いてあった。出エジプト記25章22節ですけれども、主はモーセにこうおっしゃった。私はそこであなたと会見する。え？そのなだめの蓋の上から、ことごとくあなたに語るって言ったんです。で、イエス様がなだめの蓋になったってことはどういうことかっていうとですね、私たち、ね、イエス様を通して、ね、イエス様を介して、ね、父なる神様と語り合うことができるってこと。モーセと同じ立場に入れられたってのが救いだって言うんですよ。皆さん、ね、お祈りするときに、ね、自分のね、神様にお祈り、天のお父様って言って、最後は、ね、イエス・キリストの御名によってお祈りしますっていうですね。あれ、どういう意味ですか？これでお祈り終わりますっていう意味じゃないよね。キリストの御名によってっていうのは、キリストの御名を通して私たちはイエス様のお父様をパパ、お父様 と呼ぶことができる、ね、それが根本にあるんです。だからイエス様の御名を通して私たちはモーセが、ね、神様と語り合ったと同じように語り合うことができる。それが私たちに与えられた恵みなんです。それが神との平和を得ているっていうことの恵みなんです。で、それは今ね、実際にまた日々の生活の中で神様を遠く感じることの方が多い。でもね、この神の栄光に預かる望みって言った時に、それがね、最終的に本当にモーセと同じような体験の中に置かれる。それが私たちの希望なんです。現実はそう見えなくても、最終的にはそうなる。その望み、神の栄光に預かる望みを誇っている。心の底から存在の、自分の存在の価値、根本から喜んでいるっていう感じで表現している。そればかりか五章三節では、ね、苦難の中においても誇っている。これはね、なかなか難しいね。苦難さえも喜んでいるっていうふうに訳すんですが、ちょっと皆さん、苦しみ喜びますか？喜んだらそれ苦しみって言わないんだよ。あえて言うと苦しみを喜ぶとはなんか自虐的な感じがしない。で、原文はね、苦しみの中においてさえも誇っている、苦しみの中においてさえも喜ぶことができる。それはどうしてっていうと、その苦しみっていうのがキリストの苦しみに預かっている、ね、私はキリストのイエス様の御名を従っている結果として苦しんでいる。いると誤解を受けて、人間誤解を受けたら嫌だよね。馬鹿にされたら嫌だよね。だけど私が馬鹿にされたのはちょうどイエス様が馬鹿にされたと同じようなことなんだ。っていう意味で、苦難さえも喜ぶっていうふうに言うことができる。で、パウロもね、キリストの苦難に預かっている中で、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいっていう表現があるんですね。だから苦難の中でキリストとの一体感を持った者は、キリストの復活を目の当たりに体験できるっていうんです。いや、なかなかそれは体験できないなって、思う人が多いと思います。でも私たち時にね、イエス様に従うことによって人から誤解されたりね、クリスチャンその割にはとかね、こう色とね、クリスチャンであることがバカにされたり誤解されたりするときに、実は体験できるんです。キリストのゆえに苦しむ者は同時にキリストの一体感を味わい、その中でキリストにある復活の希望に預かることができるっていうのが、実は信仰の神秘なんですね。さらに、苦難が忍耐を生み出すって訳され続けられます。苦難が忍耐を生み出す。忍耐とは当時軍隊用語として用いられたことが多いっていうんですね。これは何かというと、敵の攻撃の最前線に身を置き続ける。だからとどまり続けるってことが忍耐の鍵なんですよ。だから不遇な状況の中に、こんなところに自分の身を置きたくないなっていう状況の中に身を置き続けることができるっていうのが、ここが忍耐なんです、ね、だから苦しみの場に、不安定な場に身を置き続ける中で忍耐が養われる。戦争でいうと、前線を捨てたらもう味方は負けるんです。前線にとどまって味方のね、味方がここに来てくれるのを待ち続けると結果的に勝つことができるってことでしょう。で、しかもそういう不安定な状況に身を置くことによって、 私たちの自己中心的な傾向が正されるっていうことが、忍耐が練られた品性を生み出すって話になる。練られた品性とは何かっていうと、私たちの中にキリストが形作られること。パウロはガラテヤの教会に向けてこんなことを言った。あなた方のうちにキリストが形作られるまで海の苦しみをしています。だからパウロが言ったところの、私たちがね、クリスチャンとして成長するとか清められるということは、キリストが形作られるということ、ね、それが私たちの中に品性が生み出される。そしてその品性が希望を生み出す。どうしてそれが希望になるかというと、キリストの苦しみに預かるものは同時にキリストの復活にも預かるからってことですね。そしてその希望はね、さっきの神の栄光に預かる望みと同じ望み、また希望って言葉ですね。でその希望は恥とはならないって原文で書いてある。英語 ESB とか NIB 訳では Hope does not put us to shame。 Hope does not put us to shame、ね、だから Hope は、ね、shame で終わらない、まあ、失望に終わらないっていうのも、まあ、とっても分かりやすい表現なんですけれども、人間は本当に、特に日本人は心の底でやっぱり恥を恐れてんだよ、ね、だからいや、これはギリシャ人も、もうヘブル人なんか日本人と同じようにとても恥を恐れてんです。だから恥じることがないっていうのはね、とてもピンとくる表現なんですけど、まあ、とにかく誇るの反対概念が恥を見るっていうことでもある。だから言ってることはね、私たちはこの世の生活ではいろんなひどい目に遭うことがあるかもしれないけどね、希望を持っている。その希望は恥とはならない。神の栄光に預かるっていう望みは必ず成就するんだ。またパウロは、私は福音を恥としませんっていうふうにも表現しました。そしてここのところで改めてですね、続けて、なぜなら神の愛が私たちの心に注がれている。神の愛が心に注がれている、これは現実に起きていることなんだよ。あなたの心に神の愛が注がれているんだよって、いい表現ですよね。それは私たちに与えられた聖霊を通してなんだ。でその神の愛が注がれている結果として、苦難において忍耐、品性、希望が生み出され、その希望が恥とはならない。これが分かるときにね、イエス様のために苦しむ勇気が生まれてくる。この世の中どうしてですね、自己中心がはびこってくるかっていうとね、いや痛い目に遭いたくないと、余計なことをしない。でも時にキリストのために苦しむっていうことが必要になる場合がある。でもそういうときに、かえってキリストの臨在を体験できるんだよ、キリストの復活に預かるということをですね、体験できるんだよと言って、苦しむ勇気を、ね、パウロはここで言っているとも言えます。そして5章6節、これはねすごい表現。5章6節、ここの中心の言葉は何かというと、キリストは不敬虔な者たちのために死んでくださった。キリストは不敬虔な者たちのために死んでくださった。不敬虔っていうのはね、一章十八節では神の怒りを受けるべき人を不敬虔な者って言うんです。だからね、別の箇所で不敬虔な者の代表例として出てくるのはソドムとゴモラ、ね、ソドムとゴモラの人々は不敬虔によって天からの火で焼かれた。書いてあるんですよ。でここに書いてあるのは、天からの火で焼かれるべき不敬虔な者のためにキリストは死んでくださった。すごいことだね。火で焼かれる べき不敬虔な者のためにキリストは死んでくださった。しかもこの不敬虔という言葉は4章5節にあった言葉、4章5節で、働きがない人であっても不敬虔な者を義とする方を信じる人にはその人の信仰が義と認められる。これもね、僕も一応学校から言ったら内村の先生の後輩にあたるので身近に感じるんです。やっぱり自分の信仰を測るっていう誘惑があるんだよね。その時にですね、この4章5節、ね、不敬虔なものを義とされる方、不敬虔、不信仰なものを義とする方を信じるならその信仰が義とされる。これはね、わけのわかんない表現なんですが、わかりやすく言うとね、自分の信仰は自分から生み出されたもんじゃなくて、キリストが私の中に生み出してくださったものなんだ。ね。私の信仰は、ね、made in Christ なんだよね。キリストにあって創造されたものだ。それを感謝して受け止めるっていうのが、不敬虔なものを義とされる方を信じるってことなんですね。それが分かったときに、ね、自分の信仰を測る必要ないなって思った。ついつい日本人って真面目だからね、いや、こういうふうにやったら信仰が強まるんですって、こう、ハウトゥー式にね、信仰を強める訓練をする人。これはね、やめたほうがいい。ね、そうじゃない。信仰は神が与えてくださるんだ。で、しかも、6節書いてあるのはね、キリストは不敬虔な者のために死んでくださったっていうことの中にある言葉、私たちがまだ弱かった頃を定められた時に、これ定められた時、弱かった頃って何を指してるかっていうと、ローマ帝国でキリスト教が広まっていったプロセス、面白いですね。イエス様が十字架にかかった時っていうのは、ローマ帝国が一番安定してた時です。でも一方、ユダヤの地では多くのユダヤ人が独立運動をやりたいと思ってた時期です。その時にね、イエス様は私は神の国を実現するんだと言って十字架にかかったの。不思議ね。当時の感覚としては神の国を実現するんだって、ローマ軍を破って神の国を実現する。そうじゃない。イエス様は十字架にかかり復活することによって神の国を実現したんですよ。どういう形で現れたかっていうと、ね、クリスチャンは本当に死を恐れなくなった。だって私たちも復活の命に生きてるんだから。その時にローマ帝国の剣の脅しが通じなくなったんですよ。殺したいんだったら殺してください。私、早いところね、イエス様と共にいるんだからって言って。で、その姿を見てさ、次から次とクリスチャンが増えていったんだよ。迫害の中で。で、結果的に250年経ってどうなったかっていうとさ、クリスチャン人口がどんどんどんどん増えてきて、しかもクリスチャンというのは皇帝に対して盾つかない存在らしいと。で、ついに皇帝自らですね、俺もクリスチャンになると、その方が国がまとまりそうだということで、結局ね、ユダヤ人からしたらローマ帝国と戦って勝つって話だったんだけど、クリスチャンはさ、戦うどころかね、もう一切立てつかずにですね、もう本当に、人々の平安を祈る。ね、首はねられたらどうぞはねてくださいみたいな姿勢で生きることによって、結果的にローマ帝国がキリスト化された、皇帝がクリスチャンになった。これがキリストの勝利なんですよ。だからね、まさに私たちは弱い中でね、定められた時に本当に一一方的にキリストの十字架によって世界が変わったんだよっていうことを覚える。そして不敬虔な者のために死んでくださったっていうことをなお受けて念を押すようにですね、 正しい人のためでも死ぬ人はほとんどいませんっていうのは、正しい人ってのはさっきの不経験なものとの対比表現なんです。正しい人のためだって死ぬ人はいないよ。でも時にはね、善良な人のためであれば進んで死ぬ人があるいはいることでしょうと。善良っていう言葉は、これはね、役に立つっていうふうに言われる言葉なんです。皆さんの中でやっぱりこういう話は聞いたことがあるんじゃない？ね、ある人がね、ある人のために命を捨てることができた。それはどうしてか。私生きてるように、あなた生きてる方が世の役に立つと思えるから、ね、あなたに生きてほしいからと言って、ね、救命胴衣を渡したとかいう話あるでしょ。まあ、とにかく、この人の方が、世の中に役に立つっていう人のために犠牲になる人っていうのは歴史上何人でもいたんですよ。でも、キリストの不思議さは何かっていうと、私たちがまだ罪人であった時に、キリストは私たちのために死んでくださった。それによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしてくださった。愛を明らかにするっていうのは、この愛を証明する。だから十字架は、ね、神の愛の証明なんだ。先日ですね、洗礼に導かれた姉妹たちがいますが、ね、お姉さんの方の証でこんなのがあった。なんかね、ずっと長らく教会に来るのがかたるいと思ってたそうですね。ただこのまま来るのもなんだから、ちょっとどっかでですね、来続けるかやめるか決めようと、来続けるかやめるか決めるためにですね、まあ、聖書を読んでみようと思って、英語の方が分かりやすいからって英語の聖書を読み出したね。で、結局英語の聖書を読んでいく中でですね、主は良いお方、さっきの賛美した主は良いお方だっていう思いが与えられた。でもね、一方で自分は他の人のために何の良いこともしてないって思ったそうです。その中で、こんな私には救いはもったいないのではないかと考えるようになった。こんな私生かしたって神様の何の意味もないでしょうと思っちゃったって、ね、でもね、ローマ5章8節を見ると、まさにそんな役立たずのためにイエス様は十字架にかかってくださったんだっていうことが分かった。五章八節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私のために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。彼女は心の奥底ではね、頑張って完璧な姿でないと誰にも愛されないって思ってたそうです。でもそのままで愛してくださる神様の無条件の愛が、このローマ5章8節を通して本当に迫ってきた。子供の時にはね、いや神様は私を救うべきだって平気で言っちゃうんだけどね、やっぱりある程度ね、責任意識が目覚めてくるとですね、こんな私救って神様の何の役に立つのかなって思っちゃったってね。でもね、そんなふうに考える私のためにイエス様の十字架があるんだって分かった。まさにこれは聖霊の御業ですよね。だからね、役に立たない人のをね、喜んで生きることができるように、結果的に役に立つ人に変えるためにイエス様が十字架で死んでくださったんだよってことですね。さらに5章9節からのところで、これなかなか訳しにくい、五章九節ですが、こんなふうに訳すことができるということで、ちょっと聞いてみてください。五章九節から十一節。ですから、なお一層確かなことです。今、この方の血において、義と認められた私が、この方を通して、神の怒りから救われることは、ね、もし敵であった私たちが、御子の死を通して、神と和解させていただいたのですから、で、それはなお一層確かなことです。和解させていただいた私たちはこの方の命にあって救われるということは、それだけではなく、 私たちの主イエス・キリストを通して私たちは神において誇っています。これね、神において誇っています。神は誇っています。それはこの方を通して私たちが今和解を受けているからだ。最後和解を受けている、神との平和だから神を喜ぶことができるんだよと言って、ここでね、面白いのはね、確かに新改訳の9節10節も分かりやすいんですけども、要するになお一層確かなことですっていう言葉がそれぞれ文頭に、文の初めに繰り返される。なお一層確かなこと、何かというとキリストの血によって義と認められた私たちが最終的に神の怒りから救われることは確かなこと。これでちょっと見てほしいね。福音派の教会でね、私たち福音派の教会でよくね、イエス様を信じた時にね、あなたは救われましたって言うんですよね。でもね、ここ見てほしい、ね、厳密な言葉遣いをすると、イエス様を信じたことによって起きてることは何ですか。義と認められたってことでしょ。救いは未来形として表現されてるんです。それから十節もそうです。すでに起こっていることは神と和解させられたっていうことがすでに起こっていることです。で、次に書いたのはね、なお一層確かなこと、御子の命によって救われるってことは確かなこと。この救いは未来形です。現在形と未来形を区別してほしい。どうしてかというとね、私たちは今イエス様を信じることによって神と和解させられ、神との平和の中にいてる。で、だから祈りは聞かれないようで聞かれている。これはすでに起きていることなんです。でもね、あまり安易に救われた救われたって言うとですね、誤解が生まれるんですよ、ね、救われたって言って何も救われてないじゃないね、教会に来た時は救われたって言われるんだけど、世の中にいたらお前 何やってんだってね、どやされたりですね、だから、いつまで経っても成績が上がらないとかですね、悪いことがあってですね、全然救われてない状況なんだよ。それはね、本当に考えてほしい。救われるってことは未来形なんです。だからね、ここで言ってることは、あなたは神の前に義と認められたら、あと神様があなたの命を守り通してくださるから、最終的に全ての問題が解決して、あなたはね、モセと同じように神を前にしてですね、喜び勇むことができるんだよ。それが最終的な救いなんです。で、ここで指してるね、神の怒りから救われるとかね、命によって救われるとは何を指してるかって言ったら、やっぱり最後の審判だよね。私たちはキリストの前に立つんだけど、その時に、最後の審判、また復活について、最も明確にね、書いてある箇所ってのは、ダニエル書12章2節3節なんです。ダニエル書12章2節3節でですね、私たちはみんな塵の中に眠っている者のうちに、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は地獄と永遠の嫌悪に、賢明な者たちを大空のように輝き、多くの者を義と導いた者は、いよいよ限りなく星のようになる、と言ってね。まあ、簡単に言うと、私たち世の終わりにみんな復活するんですよ。復活したおかげでですね、苦しむ人は永遠に火で焼かれ苦しむって言うんです。これ嫌だね。ね。でも復活した体のゆえに、ね、神にある喜ぶものは永遠に喜び続けることができるって。あなたはどっちを選ぶか。ね。星のように輝くとも言われる。イエス様は、このダニエル書のね、星のように輝くっていう言葉を用いてですね、こういうふうに言った。マタイ13章の24節以降、毒麦の例えが出てくるね。神様が麦を置いた。でも、サタンがその中に毒麦を置いた。ね。毒麦取ろうとしたら、良い麦も取っちゃうかもしれないからね。ほっといて、終わりの日まで待ってましょうって言って、ね。終わりの日に毒麦が抜かれて焼かれる。ね。でも、ね。神を信頼している者は、ね。 正しい人として認められるって書いてあるね。正しい人はどうなるって書いてあるかというと、正しい人は彼の父の御国で太陽のように輝くって。太陽のように輝く。これはね、ダニエル書の言葉の言い換えなんです。私たちはね、神に信頼し続ける者は太陽のように輝く、星のように輝く。ね、でも私大丈夫かなってふと思うよね。で、ふと大丈夫かなって思った時に何の御言葉が迫ってくるの？さっきの五章六節だったね。五章六節だったっけ？とにかく五章六節ね。キリストはね、地獄落ちにふさわしい者のために死んでくださったってことでしょ。キリストは不敬虔な者のために死んでくださった。そしてそれが歴史を変えたんだ。キリストが役立たずのために死んでくださった。で、自分を喜ぶことができるようになった。そういう人は何か知らないけどもね、周りの人もかえって私にいろんな話をしてくれるようになったってその方は言ってました。話を聞くのが楽しくなったってね。でしかもここのところで言われているのは5章11節でね、私たちは神を喜んでいます、また神において誇っています。この喜ぶってことも誇るってこと。私たちは神との和解を与えられたゆえに神を誇り喜ぶ。もう存在自体からってことなんですね。この後賛美する曲で賛美歌332番で主は命を与えませりっていう賛美があります。これはね、イギリスの有名な詩人フランセス・ハバガルっていう女性なんですけれども、ドイツの訪ねた時にあるところでですね、書斎にかかっているキリストの肖像画を見て、その肖像画の下にこう書いてあった。私はあなたのためにこの苦しみを受けている、あなたは私のために何をするのか。その時に私はキリストのために何をするのかなって迫ってきた。というより、キリストは私のためにこんなにね、苦しんでくださったんだということが迫ってきた。これもなかなか難しいんですがね、これしばしばね、教会でね、こういうふうに言われる。キリストはあなたの罪のために死んでくださった、あなたはそれにどうやって応答して生きてるのかなんて形で絶対に言われるとね、なんか押し付けがましくですね、ああ私は何もやってないなんて思うんだけど、なんかそ半分ですね、カルト的な強制になっちゃう。それに対してこの前ね、洗礼を受けた妹さんの方はですね、こんなふうに言ってた。昔からね、イエス様はね、私たちの罪のために死んでくださった。ああそうね、ね、毎回行くから、ああイエス様は私の罪のために死んでくださった。でも全然ピンとこないですよね。なんかこうだからどうなのって感じで、でもある時に本当にイエス様はこの私一人のために死んでくださったって、なんかふーと心に落ちてきたそうです。そういう時って私たちの中に起こるんですよ。ね、いわゆる暗唱してた教理がなんか知らないけども、この私のためにイエス様は死んでくださったんだ。それが迫ってきた結果として、私はイエス様のために何かしたいと思うんです。だからね、あまり押し付けがましくですね、イエス様あなたのためにっていうんじゃなくて、本当にですね、私たちに大切なのは、イエス様はね、不敬虔なもの、地獄落ちにふさわしいもののために十字架にかかってくださったんだっていうことを、まず心に受け止めて、ね。で、それが世界の歴史を変えたんだよ。私の信仰じゃなくて、イエス様の真実が私のうちに、ね、イエス様の真実が迫った結果として、私がイエス様に信頼したいという思いになったんだ。それが命より大切なものを知るってことかなと思いますね。イエス様の真実が迫ってきた結果として、 なんかこう自由になれるってね。本当にですからね、もう神との平和を誇る、この希望は恥に終わることはない、もう大丈夫。私たちの存在の根本から、ね、喜ぶことができる。でもそれはね、ふと、これまさに聖霊の働きなんですよね。聖霊の働きで、ふとなんか知らないけども、あ、イエス様はこの私のために十字架にかかり復活してくださったのかなって、迫ってくる時がどっかであると思います。ここに来てる方はそういう体験をどっかでしてるんです、ね、でもね、そんな毎日は体験しないよ、ね、でも一回でも体験したらそれを宝物としてください、ね、それは聖霊において起こった体験だ。そういう体験を振り返ってみてね、あの時どうして私に救いが迫ってきたのかなって、そういうことがやっぱり人生の中で一、二度あるんですよ。それから言い申したいのは、ですからそれはね、自分で作った体験じゃないんですよ。迫ってきた体験なんです。私たちの信仰というのはそういう迫ってきたものから生まれている。だからね、どれだけ私の信仰が伸びたかななんて考える前に、ね、イエス様の十字架の意味を思い巡らすことが何よりも大切なことかなって思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちはキリストの一方的な愛によって信仰に導かれました。キリストの一方的な愛によってこの不敬虔なものが神の前に義とされました。私の信仰、それは不信仰なものに信仰を与えてくださる神の御業を信じることです。ないところにあるものを作り出すことができる神の御業を信じることです。すべてはあなたから始まっています。どうかそのあなたの御業に心を向け、あなたの御業に感謝して、あなたとの和解がどれほど偉大なことか、それが最終的な保証につながっているんだということを理解させてください。登録主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。